中澄明弘のダベリダベリダベリ。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。では一曲いきましょう。得て増えてで忘れてしまう病気。改めまして、中澄明弘のダベリです。よろしくお願いします。7月となりましてですね、もう暑い季節になってきたんですけども、6月1日から、なんて言うんですかね、就活が一応解禁されていまして、で、私、総務関係の仕事を今してるんですけども、隣がちょうど人事とか、面接官の担当の人がいろいろバタバタして忙しい時期にはなっては来てるんですけども、実質、6月1日がですね、今もう、なんていうか、最近のその就活事情っていうのが変わっていて、もう、改めて、内定を出す日がもう6月1日とか、で、6月1日が土曜日なんで、6月3日とかにも、内定を出す企業が増えてるんですね。で、というのは、もう半分、その就活の解禁日とかっていうのが、経団連とかが何月何日解禁っていうのが、もう来年からなくなるんで、もう実質もう今年から始めてもいいんじゃねみたいな企業の雰囲気があるんですよね。で、もう春先ぐらいから動いてるところは、もう、面談と称しての面接が始まっていて、で、改めて、そのもうほぼほぼ内定のその内定を出すっていうのが6月1日になってるんですよね。で、それまでの面接とかがまあ1時、2時、最終とかだとまあ大きく振り分けるとあると思うんですけど、やっぱり1時とか説明会とか今、春先ぐらいからずっとやってらっしゃったんですけど、来ない人ってやっぱいるんですね。本当に、来ない人って本当にいるなと思っていて、で、ちゃんとした約束は守ろうぜって、自分働いてるとこそんなに大きい会社じゃないかもしれないですけど、ちゃんとそういうの約束守った方がいいよねっていうのは、僕思ってましてね。なんて言うんでしょう。もし今日中に取れなくても、最悪1日以内とかにはメール返そうぜとか、電話とかも、留守電とか入ってんだったら、折り返して電話した方がいいよねって僕は思うんですよね。まあ、それは、まあ学生のバイトとかでも本当にいっぱいありましたけど、自分はその社員とかじゃなくて、上の社員の人とかが、またこいつ来なかったっていうのはしょっちゅうあるんっていうのはよく聞いてるんで。とは言っても社会人でも本当にいるんだなっていうのが、実情かなというふうに思いましたね。ちゃんとそういう時間にしっかりした人がいっぱいね、社会に出てくれるとありがたいなっていうふうに僕は常日頃最近思ってますね。まあ、とは言っても、自分も、つい最近なんですけど、Uber Eats やってるって言ってるじゃないですか。で、この収録今やってる前の日が土砂降りの日だったんですね。 で、ちょうどその昼間の土砂降りで、1時間にその5ミリぐらいって結構な大雨なんですよ。5ミリってなんか少なそうな感じに聞こえますけど、1ミリでもしとしと雨ぐらいで、もう5ミリだとザーザーぐらいかな、もう土砂降りぐらいクラスなんですよね、5ミリでも。で、それを日に稼働していたんですけど、スマホをちょっと外に出し、なんていうんですかね、外に出したり、まあ、できるだけポケットに入れてたりはしてたんですけど、で、終わったぐらいから急にクラッシュし始めて、iPhone がですね、ほぼほぼ壊れるような事態がなっちゃって、それでほんと半日ぐらい僕連絡取れなかったんですよ。だからそういうのもあったりするんで、まあ、とは言っても、1日あれば Apple Care とか僕入ってるんで、ショップ行けばすぐ行けたんですけど、まあ、結局次の日、今日のその収録してる朝に、もう一回電源全部落として立ち上げて、まあ、強制終了とかしたんですけど、だったらなんとか戻ってくれて、復元とかしなくて済んだんですよね。まあ、そういうのもあったりするんで、まあ、それって本当稀だと思うんですけど、でも、半日とか。でもメールとかだったら今、スマホのキャリアのメールじゃなくて、みんな Gmail とか多分使ってると思うんですよ。企業と連絡するときとかも。まあ、社用のメールとかも僕、Gmail とかなんですけど。で、使ってることも多いので、最悪メールとかでも、ね、そういうの、なんて言うんでしょうかね、その出血とか、あ、今日ちょっとたまたま体調悪くて行けませんでしたとか、だからちょっと別日お願いできませんかとかって言えるじゃないですか。だからそういうのどんどん言っていこうぜって思うんですけどね。言っていこうぜっていうか言うの当たり前なんですけど。なんかあるじゃないですか。どうしても人間なんで。ちょっとこの日ちょっと体調悪かったんで別日お願いしますとか。まあそれはいいと思うんですよね。みんな出れしもが風邪ひくし、体調悪くなるとはあると思うんで。なんかね、そういうことをちゃんとしてくれる人が、パーソナリティもやっていただけると助かるな。まあ、皆さんね、どういうパーソナリティが僕、横のつながりがそういうのがあんまりないんで分かんないですけど、なんかそういう人がちらほらなんかたまにいるっていう話をスタッフさんから聞くと、あー、しっかりしてない人もやっぱ社会に出ても世の中にいるんだなっていうふうに思いましたね。自分自身もそれは戒めとして、しっかりこれからもやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナー中澄明宏自身が気になっていることを紹介していくコーナーです。毎月この前半の方はウーバーの情報を全面的に、全然僕スポンサーでも何でもないんですけど話をしています。まあその話の方がいろいろトークを広げやすいっていうのもあってやってます。で、先月言っていたカゴメとのコラボレーションで、野菜ジュース100でスムージーあるんですけど、あれを6箱ただなんですよね。で、ただで特定の地域だけでやるっていうのがありまして、で、僕ちょうどそれやってる時間帯がですね、お昼時昼下がりだけなんですよ。で、何時ぐらいかな、早かったら13時からで、終わりが5時半ぐらいかな、17時半なんで、仕事あんまできないなと思ったんですけど、ちょうど午後休取れる日があって、じゃあ取ろうかと思ってその間取りました。で、取ってですね、南青山のどこやったかな、もう乃木坂ら辺なんですけど、ちょっともう南青山って言えば児童相談所で話題の南青山なんですけど、なんかね、そこでやったから、最初の2週間やってたんですけど、最初の1週間ぐらいでどっかの住宅を一 券かなんか借りたかなんかそういうところだったんで、案の定苦情が来ましたなんか近くにウーバードライバーがめっちゃスタンバってんだけどみたいな、多分みんなそれ待ちで特典で配達した僕らにクオカードをもらえるっていうのをあらかじめアナウンスしてたんですね。だから普通にどっかの店配達しに行くよりもクオカードもらえるじゃないですか。だからみんなそれでもうその店のもらえるところ分かった瞬間にそこの周辺全部集まってて、なんか初日にめっちゃ苦情来まして、でらしくてツイッターとかで、で本当に自分が来た時とかも自分もあんまり来ないんで公園かどっかで粘っててぼーっとしてたら、ちょこちょこその関係者がうろうろしてて、多分泊まってる人とかにちょっとクレーム来るんで離れてもらっていいですかみたいな感じでなんかアナウンスしてたっていうのを話は聞きました。僕がね結局ピックできたのが3件ぐらいなんですけど、ほとんどもうだからもらってる人はもう20件とか、まあ2週間だけなんですけど、僕はそれしかできなかったんで、本当になんか全然来ねえなと思った。それでだけで1時間半待ってたりとかしてたんで、まあただでさえ来ない時間帯だったんで、別に他のエリア行ってもあんま来ねえだろうと思っていて、まあそこで渋々待ってはいたんですけど、まあそれだけしか来なかったんで、はい、渋々やってました。でこのクオカード本当にちゃんとしたクオカードがありまして、まあこの番組がですね、たまたまなんですけどちょうど2年ぐらいになるんで、この番組を聞いてるリスナーさん何百人しかいないと思うんですけど、一人の方にこのクオカードをプレゼントしたいなというふうに思っております。このコーナーの最後にですね、勝手ながらキーワードを言いますんで、それをメッセージフォームに送っていただければ、対象となりますんで、よろしくお願いしたいなというふうなところでございます。でその Uber Eats もありかなって思っていて、僕まだやってないんですけど、4月ぐらいかな、3月ぐらいかに始まったAmazon Flex っていうのがありまして、これも軽配送系、今 Uber ではなくて Amazon の軽配送ってすごいパンクというか、やっぱヤマトがどうのこうの離れましたとかあって、で再配達問題とかもいろいろマスコミとかが煽って言ってたじゃないですか。ちょこっとした箱を運ぶのに2回も3回もなんか配送されてるものがありますよみたいな、その費用ってすごいですね。でこのなんていうんですかね、発達した世の中でもなんていうんですか、今もう自動運転とか日々発達してるじゃないですか。で最終的に営業所から営業所のところはもう自動運転でできるんじゃないか、もう 5G とか出だすと。でそこはもう場所決まってるじゃないですか、ここからここだから、だからもう最悪それはもう近い将来高速とかで自動運転システムでいけるんじゃないかみたいなことをそのアマゾンが考えてるんですって。で近々ニュースになってますけど、ドローン配達やったりとか、まあ今研究中でまだね法整備もされてないんでまだできないですけど、やったりとかいろいろ考えてやってるじゃないですか。でそういう長期的にはどうなのか分かんないですけど、短期的に考えるとそのアマゾンの軽配送でウーバーイーツ版軽配送版のウーバーイーツみたいな感じで、アマゾン都内にある東京だと平和島って何ですかね、羽田空港寄りのところに何ですかね、コンテナみたいな倉庫があるんですね、でっかい倉庫、そこに行って軽配送のなんかもう何百箱何十個かな、5時間ぐらいやってる人で5、60箱ぐらいを朝1、まあ8時ぐらいから稼働して昼の12時、13時ぐらいとか終われるぐらいのやつがあるらしいんですけど、それで、まあ、数万円稼ぐみたいなシステムも今 Amazon 作ってるんですね。で、その予約取るのもまあ早もん勝ちなんですけど、でまあそれも個人事業主扱いで、まあ Uber Eats みたいなもんで。で、1日前ぐらいだとキャンセルできんのかな。で雨の日だとなんかさらにインセンティブみたいなそういうのもあったりしたりとか、そういうさまざまな働き方ができるように今アマゾンが頑張ってるんですけど、まあそれもちょっと自分やってみたいなと思って、まあもともとね今も配達業務っちゃ配達業務じゃないですか、それもちょこちょこやっていく中で、まあ都内だとある程度その地図とか、まあ、緩和ついてるのかなって自分も思っているんで、できるのかなっていうふうに思うんですよね。でその初期投資なんですけど、軽のバンを買う、僕持ってないんで買わないといけなくて、でプラスで車買うとなったら、まあ、保険とか あと駐車場も絶対いるじゃないですか。駐車場ないとまあ車買えないですけど。だからそこをどうするのかっていうのが一番のネックであるんですね。だから日々やってる方が YouTuber とかいろいろ上げてらっしゃって、もうやっぱりそういう反響がすごくて、日に日にやっぱり僕新しくAmazon Flexやってみましたみたいな感じの人がやっぱ増えてるらしいんですよね。だから普通にまあ、赤棒とちょっと似てますけど、赤棒はなんか登録料で数万円がなんか結構かかるらしいんですけど、Amazon Flexは基本的にアプリとか落とせば、で、紹介したらなんか紹介料もらえて、なんかまた次の人紹介とか、まあ、簡単なその紹介システムみたいなのもキャンペーンでやってたりすることもあるそう。今もやってんのかな？この6月時点だと確か。はい。で、その紹介された方が何十個配送したらなんか2万円のボーナス、Amazon の券か、なんかAmazon ネットで使える券あるじゃないですか。あれがなんかもらえたりするシステムもあるらしくてですね。で、Amazon も結構そういうの頑張ってんだな、というふうに思いましたね。まあ、Uber も、なんか様々なキャンペーンやったりとかして、6月だと、なんか、なんでかわかんないですけど、6と9のつくの日はなんか半額デーみたいな、なんで、Uber とロックをかけてるのかさっぱりわかんないですけど、なんかそういうのもやってますね。なんか、たまに配送料無料とかのキャンペーンも、マクドナルド配送料無料キャンペーンとかやってたりすると、その週の土日はもう、土日、普通のお客さんも並んでて、ウーバーのドライバーもガーって並んでて、もうマクドナルドのスタッフさん大変だなみたいな必修もやっぱあるんですよね。まあそういう時は逆に自分たちも稼ぎ時なんで余計動いちゃうんですけど、なんかね、ウーバーも今、株式とか上場していろいろ動いてて、で、この間言った、なんかちょろまかしみたいなのがあったんですか。まあ、結局バグだっていう風に言ってるんですけど、こんな大規模なバグって不具合だろうって僕は思う、バグじゃないだろうと思うんですけどね。なんかそういうのがあって不安だみたいな人たちが今集まってですね、なんか労働組合作り出そうみたいなことまで発展していて、まあ、細かい規定多分これから作るんでしょうけど、まあ、そこもどうなっていくんかなっていう風な思いはありますね。だから労働組合作るんだったら、ね、組合だから組合費とかいるでしょみたいな。ただただ意見交換の場で終わっちゃいけないと思うんでね。それだったらまあ普通にツイッターとかで今話せるから全然それでもいいと思うんですけど、それを議題とかどうやってウーバーに同じテーブルに立たすんだとか、なんかそういうのもよくわかんないですし、まあいろいろ多分言いたいことは多分いろいろあるとは思うんですよね。だから難しいなっていうふうには思いますけどね。一個人事業主なんで、まあね、辞めるときはさっさと辞めれば僕はいいかなっていうふうに思うし、まあ気軽にのんびりやれるのがウーバーイーツの、なんていうんですかね、いいところでもあったりするんで、僕は副業ね、なんかそういうちょっと楽観的な立ち、まあもちろん食べ物とかちゃんと真剣に神経使って運びますけど、とはいってもね、なんかのんびりやろうと思ったら全然できるような仕事ではあるので、で、かつ体、自転車なんで体を動かせるし、まあ、いい気軽な副業だなと思ってのんびりやらせてはもらってるんですけどね。まあ、これからのその副業ビジネスっていうのが様々多分、他の会社も多分いろいろやり出してくるんだろうなって思いながら日々僕はアンテナ張ってるんで、まあ、そういうのがあれば、随時こういったところでお話ししていければいいかなというふうに思いました。あ、忘れてました。なんでしょうかね。このキーワードですね、発表します。元気でウバカツってことでお願いします。ウバカツのウバはカタカナで、で、カツは、活動のカツですね。で、これをすいません、勝手ながらメッセージフォームに送っていただければいいかなというふうに思っておりますんで、皆様、どしどしお待ちしております。本当にあげるんで、僕、クオカード本当に使う予定がないからあげますんで、本当に500円持ってますんでね。もし、嘘だろっていう方がいたら送ってください。はい。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。It's the world over.
世界の中で不意に見せる闇の瞳、誰かが映す未来、恋に曇る愛の行方、浅はかな僕を砕く、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が、気になったものを、食べ物とかね、飲み物を紹介していこうというふうなコーナーです。今回は、話題のオランジーナ100、これを飲んでいきたいなと思ってます。果汁がね 100% になりました。で、かつ、まあ、ビタン酸、まあそこはオランジーナと変わんてか、オランジーナ多分 30% かなんかそんなだったと思うんですけど、多分これを果汁100にしたオレンジジュース出ましたんで、これをちょっと飲んでみたいなというふうに思ってます。で、量ちょっと少ないんですよね。 300ml で同じぐらいの値段なんですけど、あとなんか1日分のビタミン C がこれで取れますって書いてます。気になりますね。なんかオランジーナもね、もう日本に結構根付いてきたかなって思いますけど。で、ビタン酸、ちょっと炭酸も効いて美味しいと思います。あー、確かにちょっと濃いですね。あの普通のオランジーナより、多分普通のオランジーナ持ってくればよかったんですけどね。すいません、持ってこれます。うん、あー、でもあれですね、オレンジ以外もオレンジベースでいろいろ、あのオレンジジュース、オレンジの果汁はもう相当の、あ、 100% 相当の果汁で、だからオレンジが果汁だ、オレンジ果汁を100じゃなくて、オレンジ以外も、だから果汁がベースなんですよ多分。で、ブドウ、オレン、グレープフルーツ、レモン、マンダリンオレンジが多いですね。オレンジとマンダリンオレンジがどう違うかはちょっと分かんないですけど、まあそっか、ちょっと違うか、はい、が多いんですって。だから、だから普通のなんかミックスジュース的なをちょっとソーダ割りみたいな。ビタン酸ね、ちょこっとだけ炭酸量入ってるんで、でも多分それ抜いたらちょうど100になるんでしょうね。と思います。うん。なんでこれ出したんですかね。まあ多分、あれですか、もうちょっとなんかフルーツ感が欲しいっていう声があったのかもしれませんね。小さい、そう、量は少ないから多分子供は全然飲めるかなって。普通に小学生とか、ビタン酸なんてそんなに強くないんで、あのこの時代とちょっと逆行というか、今もう何でもストロング時代に突入してるじゃないですか。なんかとりあえずあのアルコールもたくさん入れとけばいいでしょみたいなノリでしょ、あれストロングって。僕飲む、あんまり飲めないんでそういうこと言っちゃうんですけど、あれただアルコールの量を入れてるだけだからね。多く別にあのなんか0を1にしてる感じ僕全然しないんですよ、あれ。なんかメーカーの人になんか文句言ってる気がするんですけど、いや、なんかクラフトボスとかみたいにちょっとスタイリッシュで新しいの出しましたよってまだわかるんですけど、ストロングってただアルコール量ただ増やしただけで、あの果汁ちょっとそんな多く、まあ入ってるのかもしれないですけど、割合的に絶対多くなってるからね、アルコールの量と思うんですよね。だからあれだったらまあ メーカーは多分ウハウハだと思うんですよ。 あんまり俺ら苦労してんやけどみたいな。だからそれであのね、ちょっと強炭酸ブームに乗っかって、今ウィキンソンとか普通に飲む人が増えてるじゃないですか。あれは普通にもともとソーダで割っていたやつ使ってるだけだったのに、今やペットボトルだけで全然飲む人も多くなってきてる世の中で、であれでただね、ストロングだからあれをガー入れて割っただけで出すっていうかなり楽な工程ですからね、あれ。まあ、言っちゃ悪い、まあそう、だから分量をただ多くしただけのものなんで、あのストロングはもうどこのメーカーも出してるけどすげえなと思いましたね。なんかメーカーはちょっと楽なんじゃないかなって僕は思ってますけどね、うん、まあまあそれはさておいて、まあ、これちょっと微炭酸なんで、あの子供でも全然そうそう飲めるかなって思いますね。まあオランジーニーナもね、確かにそっか、そんなに強くなかったと思いますけど、まあこれもさらにスルーツ感が増えてるんで、すごい飲みやすいなっていう風に思いましたね。まあ量も少ないんで全然これだけで十分、子供も300しか入ってないんで飲めるかなという風に思いました。なんか半分ストロングの話しちゃいましたけどはい、以上今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ、どうすこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。梅雨のシーズンもね、今水なんですけども、あのウーバーの話してましたけど、本当梅雨で雨がね多いんで、逆にそのインセンティブ増えるのはありがたいですけど、逆にあの裏腹にやってる人みんなそうだと思うんですけど、事故る確率も高いっていうことをあの念頭に置いてね、やった方がいいかなっていうふうに思ってます。僕もある程度その、まあ、装備もね、あの着込むっていうかレインコートではなくて、それ用 あの防水用の上下買ったりとかしてます。まあ、そんなに、まあそうですね、ワークマンとかでやってるんで、ほんと数千円なんですけど、でやってます。まあ、靴も、そうです。土日とかだとそれ用の、ちょっと防水、ちょっと効かしたようなやつとか、ちゃんと防水スプレーしてやってるんで、まあそこはちゃんとできてるかなというふうに思うんですけど、その、最初言ったように、ほんとスマホが、ちょっと、もしかしたら水入って一瞬壊れたかもしれないっていうのがあるんで、まあ確かにあれぐらいの土砂降りだと、多少は防水効いてる iPhone X でもまずいのかなって今思いましたけどね。まあ中には入ってないんで、電源ついて見えなかったってことはなかったんですけど、まあもしかしたらどんどんいろんな、多分あれがなんか調べるといろいろ原因があるっていうのを話は聞いているので、ちょっとわからないんですが、うん、でもまあいろいろね、雨の季節は気をつけないといけないですからね。皆さん安全に注意してやっていただければいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。 先ほども申し上げましたが、元気で上活ですね。こちらを、メッセージ添えて応募していただければいいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。この番組は、インリアリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。